ルッコボイス。
この番組は小樽観光協会、協和総合管理株式会社の提供でお送りします。さて今日も小樽観光協会のメンバーと小樽市内のタルッコたちに、来ていただきました。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずはじゃあタルッコさんたちから自己紹介、学校の名前、学年とお名前お願いします。
小樽未来創造高校の3年生の田中美優です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。では
小樽未来創造高校の2年情報会計マネジメント科の瀬戸あやみです。よろしくお願いします。
はい、
同じく小樽未来創造高校の、3年機械電気システム科の丸山さつきです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。観光協会のメンバーも自己紹介ではお願いします。
はい、私はですねルタオの稲葉と申します。よろしくお願いします。
はい、大正ガラス館の池田です。よろしくお願いします。
はい、稲葉さんと池田さん、実はこの3人、はい、そしてさらに後で1年生の2人もね、今日出ていただきますが、この未来創造高校の3人は、はい、前回タルッコボイスの中でスクールライフというあの校内放送を聞きましたよね。
聞きました。
その校内放送を作った3人です。
素晴らしい、
素晴らしい、本当に素晴らしかったですよね。
本当に素晴らしかったです ね、
ね、
かった。普通に番組として面白かったですよ。
池田さん、なんかプロみたいな子いましたよねとか言ってましたよ ね、 ね、うん、
プロみたいな子この中にいるんですね
いるんですよ、うん、はい、まあ、この3人が、はい、まあ、他にも、ね、メンバーももちろん関わってくれてますけれども、ね、うん、はい、作ってくれました。改めてね、今日3人来てくれてるので、前回校内放送スクールライフ作ってみての感想をお聞きしたいんですが、まず丸山さつきくん、
はい、
まあ、放送部放送局の局長さんなんだもんね。
そうですね、局長ですね。
はい、どうでしたか校内放送を作ってみて。
まあ、FM 小樽に出すということで、まあ、ラジオの編集っていうのは、まあ、やったのは初めてだったんですけど、うん、そうです、人にやっぱ聞いてもらう作品になるので、まあ、ちょっと今回の反省としては編集側でできる部分っていうのもちょっと爪が甘かったなっていうのは1回目ですけど、まあ、あるんで、まあ、次回に生かせていけたらなって思いながら、まあ、編集していった形ですね。
池田さん初回からこのコメントですよ。
レベルが高すぎる。こっちも構えちゃいます ね、 ね、
初回だからもう十分といえば十分なのに、もう次回に生かせるようにという局長からの、
ね、あのクオリティでもう課題が見えてるっていうのがね末恐ろしいですよ。
そうですね、はい、では同じく3年で生徒会長も務めてます田中美優さん、どうでしたか。
はい、初めて今までは大会に向けての作品とかでやってきたんですけど、ラジオということで、まあ、たくさんの方が聞いている中で、まあ、私たち高校生が、なんかどんな風にラジオを作っていくかっていうのを考えながらなんとかできたかなと思います。で今回初めてラジオということで課題がたくさんあったんですけど、これから作品をまた作っていく2年生1年生にこういうところを直した方がいいよっていうのも教えながら、また次につなげればいいかなと思ってます。
はい、ありがとうございます。お二人ね、聞いてて分かると思いますが、みゆさん声が素敵でしょ、
ね、素敵です ね、 ね、皆さんすごい素敵、聞きやすくて、
ね、みゆさんね、声を使ったお仕事やってみたいっていう希望があるんだもんね。
そうですね、
はい、ね、ぜひそんなお仕事にも将来ねつければいいなと思いますが、では2年生の瀬戸あゆみさん、どうでしたか作ってみて。
はい、私もインタビュー系でなんかラジオを作ろうという取り組みは初めてやらせていただいたんですけど、うん、インタビューをした先生が工業の先生で、私が商業科なので、まずそんなにすごい先生がいるっていうことも知らなくて、うんうん、なのでこの機会でその工業のインタビューをした先生からすごくためになることや、うん、その作ったもののすごさとかいろんなためになることを教えてもらって、うん、すごくインタビューしてる側もいろいろ改善点があったり、うん、すごく勉強になっていい機会でした。
うん、 ありがとうございます。稲葉さん覚えてますか、あの 3D プリンターを作る先生。
そうですよね、私たちもびっくりしましたよね。小樽、ね、でそういうことが世界にこう何番目って作る、ねうん、することがびっくりしました。
ね、本当にね。いやだからあの今ねあゆみさんも言ってましたけど、同じ高校の中でも科が違うと あまりこうお話しする機会のない先生にインタビューできたっていうこと自体もいい経験だったよね。
はい
ね、そうですよね。はい、というわけで、校内放送を、ね作ってくれました3人ですが、今日稲葉さんと池田さん、
はい、
今月の放送は、はい、未来創造ではなく、うん、明豊高校が作るわけですよ。で明豊高校の音源も届いてます。
なるほど。
だ今日はお二人にももちろん聞いていただきますけど、うん、未来創造の子たちにも初めて聞いてもらうことになるので、はい、逆にね、あ、隣の高校だけど、うん、じゃあ交流あるといえばあまりないと思うので、うん、一体どんな校内放送するのか、きっとねいろんな意味で楽しみだと思うので、後でそれを聞いた上での感想なんかも ね聞いていきたいなと思っています、うん、はい。ではせっかくだからね、それ以外の話題も聞いていきたいと思います。池田さん何か質問ありますか。
はい、いつも聞いてるシリーズがありまして、はい、小樽のどこが好きですか。
はい、はい、じゃあどうします、局長からいきますか。
あ、私からいきますか、
はい
まあ、そうですね、一応私は小樽に住んでるので、まあ、小さい頃から見慣れてるんで、他の人から見たらどういう風に見えてるか分かりませんけど、まあ、地元民からしたらやっぱり他の町と比べて町並みもすごいレトロで味わいのある町ですし、もちろん夜景なんかも綺麗なので、まあ、地元小樽すごい私は好きなので、まあ、今言った点であるとか、あと観光客の方も いっぱい来ていただいて、活気のある町、今ちょっとコロナであれですけど、その点がやっぱ好きですかね。はい、
ありがとうございます。
はい、
はい、
ではあゆみさんどうですか。
はい、私は余市からこの小樽の高校に通っているんですけど、うん、私はすごい小樽の運河周辺の雰囲気がすごく好きで、レンガ造りのような建物や倉庫のような建物がたくさんあったりとか、冬に運河でイルミネーションのようなものがやっていたりして、そこに放課後に友達と一緒に行ったりして、すごい運河の周辺が特に私は好きです。
やっぱり隣町とはいえね、余市にはない、まあ、観光名所ですからね、余市っ子からするとこの小樽運河のあたりっていうのはとっても好きだということですね。はい、では田中美優さんどうですか。
はい、私は札幌に住んでいて、札幌 の星沖というところから通っているんですけど、そうですね、学校の登校する時に使う道なんかも歴史的建造物があって、もう小樽を歩いてるだけですごい歴史に触れられるというのと、あとはそうですね、川とかもすごい、川とかと一つ一つ名前があって、学校で小樽の歴史を勉強するんですけど、通るたびにここでこんなことがあったんだなっていうのを、その街にすごい歴史が詰まってるので、そういうのを考えながら歩けるのが好きかなと思います。
ありがとうございます。
名言出ましたよ、街に歴史が詰まってる。
いや素晴らしいですね。やっぱりこう街並みとか歴史っていうのが小樽の魅力なんだなっていうのを改めて感じれましたね。ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと1年生のお話も聞きますか、
うん、はい、
じゃあちょっと3年生2年生一旦、はい、交代でいいですか。すいません、じゃあまず1年生の2人にもお話ししてもらいたいと思うので、自己紹介お願いします。
はい、小樽未来創造高校の、1年流通マネジメント科田中優奈です。
はい、
小樽未来創造高校の1年情報会計マネジメント科元永さやかです。
はい、では2人に、お話聞きたいと思いますが、
はい、
まずは、ね、2人とも科が違うんだけど、どんなことを勉強しているのか簡単に聞いてもいいですか。
はい、はい、そうですね、今は、ビジネス基礎や簿記などの商業 の勉強をしています、
うん、ビジネス基礎ね、はい、そうなんだ。田中優奈ちゃんね。じゃあさゆかちゃんは何を勉強してるの？
流通マネジメント科と似ているんですけど、うん、大きいビジネス基礎、情報処理を勉強しています。
あ、そうなんだ。いや、なんか2人ともすぐ本当仕事をできそうな ね戦力になる勉強してますよね。そしてまあ2人も放送局に入って、ほうほうほうほう、まだね1年生なので前回の校内放送を担当したわけじゃないんですけど、どうして放送局に入ろうと思ったのか聞いてもいいですか？
はい、私は、うん、姉の田中美優がもともと放送局に入っていて、うん、その影響で、興味を持って私も入ってみたいなと思って入りました。
優奈ちゃん、美優ちゃんの妹なんだ。
はい、
なんで1年生なのに3年生になんか普通に喋ってんだろうと思ったら妹さんなのね。
はい、
そうでしたか。じゃあお姉さんの影響で。
はい、
はい、なんか素敵です ね姉妹でも同じ高校ってだけでも素敵なのに、うん、同じクラブ、部活、仲いいね。
はい、
じゃあさやかさんは？
私はもともと放送局に入る予定はなかったんですけど、うん、学校紹介ビデオの時に編集ができるって聞いて、うん、それで入りたいなと思って入りました。
編集に興味があったんだ。
はい、
なんで、
もともと何かを作るっていうのが結構好きで、それで、うん、編集とかできるんだったらそっちの方にも入りたいなって思って入りました。
すごい。
喋ったりするより編集の方が好きなんだ。
あ、はい。
へえ。いや、放送局ってね、まあ、さっきの校内放送の話もそうですけど、うん、いろんな当然だけど役割があるわけですよ。さっき話してくれた、ね、3年生の局長丸山さつきさんも編集担当だし、人によっては喋らないけど編集だけやる、うんうん、で喋りだけするみたいな人が、まあ、それぞれいてチームになって一つの放送を作り上げてるので、うん、なんかいいですよね。本当ね。
そうですよね。みんなの役割がねきちんとしてて、それぞれ助け合って一つのものを作るというのは ねすごくいいことだと思いますね。
これもまさになんか会社と似てますよね。
似てますね。うん、でもよくその作るどちらかというと裏方の部分をね、うん、もうすでにこう興味を持って、うん、なんかそこを作りたいなって思ってるのはすごいですね。
素敵な、
うん、素敵
ですね、うん、素敵ですよね。うん、じゃあ次の、6月放送分は1年生がまさに担当するということで、さやかさんもそしてゆなさんもね、
はい、
作ってくれるということで、また聞くの楽しみになりますよね。
楽しみですね。
はい、じゃあこの2人にも、おたるの話聞いていきましょうか。
そうですね。
はい、
はい、じゃあおたるの好きなところを教えてもらいたいです。
はい、私は、札幌の星沖から小樽に通ってるんですが、登下校の際にすごい坂が多いんですけど海が綺麗に見えるのが好きです。
ありがとうございます。
はい、さやかさんは？
はい、私は地元民なんですけど、うん、自然と街のがいい具合に共存してるところが好きです。
素晴らしい。
いや、そうだよね。こう田舎すぎるわけでもない、ちゃんと街もあるし、
はい、
でもちゃんと自然も豊かでね、ね、小樽のいいところですよね。はい、では1年生の2人にももうちょっと小樽のことを突っ込んで聞いてみますか。稲葉さん、何か質問ありますか？
そうですね、小樽ってこんなものがあったりこんなことができたらいいなと思うようなことがありますか？
考えてる
こんなのがあったら小樽もっと良くなるのに。
新しい娯楽施設とかなんか
何でもいいんだよ。
普段生活してて困ってることとかからそれを変えたらいいとかでもいいし。
それでもすっごい今のおたるに満足してるの？
私は今のおたるに満足してます
。素晴らしい。
それはいいことですよ。とっても。
ゆうなさんは？
そうですね、うん、私はおたるの学校に通うようになって初めておたるを知ったので、うん、今までの小樽がどのような感じだったのかがまだわからないので、うんうん、これから知っていきたいなと思っています、
うん、そっかそっか、うん、なんか札幌と比べてって何か感じることってある？
そうですね、やっぱり街並みがすごいレトロで、うん、歩いてるだけですごいワクワクして楽しいなって思っています。
嬉しいですね。
嬉しいですね。
なんか都会の方に憧れるっていう気持ちはないの、ゆうなさんは？
そうですね、あんまりないです。
そう、
はい、
恐ろしい。
やっぱりあえて小樽を選んで、ね、高校に来てくれる子っていうのは、ね、やっぱりそういう自然みたいなものとか歴史文化に憧れて来てくれる子も多いのかもしれないね。
はい、
はい、分かりました。あと いつもの聞きますか、おもてなし。あ、
どんどん聞いちゃいますね。
聞いちゃいました。
そしたら、うん、はい、あなたが感動した小樽のおもてなしエピソード、これをぜひ聞かせてください。
ありますか。
はい、私は登下校の際に、うん、バスを使って移動するんですが、その時にやっぱりバスの側は学生さんが多くていつも満員になってしまって立つことも多いんですけど、その時にバスが止まってよろけてしまった時に近くにいたおばあさんにぶつかってしまったんですけど、そのおばあさんが優しく大丈夫かいって声をかけてくれたのがすごい印象的で。
へー、はい、ぶつかったのに
優しく声をかけて、
はい、大丈夫かい、
優しい、
優しい、
気遣ってくれたんだね、
はい、
ほっこりするね。
うん、いい話。さやかさんはありますか。
私はちょっとコロナ禍の影響でちょっともう営業してない飲食店の話なんですけど、うんうん、食事とは別に無償でアイスとかジュースとかをもらったことが結構もてなしに印象残ってます。
どういういきさつでそうなったの。飲食店の人が、
飲食店の人が食事の足しにみたいな感じで、無償でもらって。
そう、
もともとそこのお店はそういうサービスをしてるってこと。そういうわけじゃないの。
そういうわけではないと思います。
じゃああまりにもさやかさんが例えば食事のマナーがとても良かったからとかなのかな。
そうなんですね。
わかんないけど、どうぞってアイスとかジュースくれたの。
はい、
へ
え、それは嬉しいね。サプライズだ。
サプライズね、いただきました。
どこのお店か気になりますね。
気になる。それは言えないんだね、きっとね。
ちょっと
高校生が食べに来てくれたっていうのが嬉しかったのかもしれませんね。
そうだと思う。
はい、わかりました、はい、じゃあちょっとまず来月のね、うん、校内放送楽しみにしてますので、
はい、
頑張ってくださいね。
頑張ります。
頑張ってください。
はい、ありがとうございます、
はい、
では、何か曲を1曲リクエストしてほしいんですけれども、1年生代表として何の曲を。
はい、歴史さんのキラキラ武士です。
はい、
タルッコボイス FM オタル 76.3 メガヘルツ。
では 2,3 年生が戻ってきたので、じゃあ3人はどんな勉強をしているのか改めて、じゃあ丸山さんからいいですか、教えてもらって。
はい、じゃあ私の、選択した科は機械電気システム科という科で、うん、1年生の時には、その名前の通り機械系電気系の勉強を、やるんですけど、2年生になってから機械と電気2つに分かれて選択して専科と呼ばれる授業になって、科目ごとに別の勉強をしていくんですけど、私は電気を選択していて、そうですね、機械電気システム科、北電とかああいう電気系の会社に行く人、まあ、第一種電気工事者とかそういう資格系の勉強だったり、そういう専門的な授業をしていく形になりますね。
すごい、まあ、まさに工業高校の方だった分野ってことだよね、
はい、そうですね。
電気、じゃあ何、そういう電気系のお仕事に就きたいんだ。
そうですね、はい、就職希望で入りました。
そうなんだ。子供の時から電気が好きだったの。
そうですね、私はちょっと自分では覚えてないですけど、なんか2歳の頃からそういうものに興味があったそうなので。
天才少年じゃない。
いや全然そんなことない。それで選んだ形になります。
自分の好きなものを選ぶっていうのはいいですね、学問にね。
せっかくだからちょっと将来の夢先に聞いちゃっていいですか、
うん、将来の夢は、うん、まあ、今就職希望なので会社つきたい会社はまだ決めてる途中なんですけど、まあ、将来は電気系の職について、まあ、生計立てていけたらなと思っています。
しっかりしてる。
生計を立てていければってもうね、素晴らしいね。わかりました。じゃあ3年生の田中美優さん、まさかのお姉ちゃん、どんな勉強してるの。
はい、自己紹介の時に言い忘れてしまったんですけど、うん、私は流通マネジメント科という学科を取っていまして、 1年生の時にはマーケティングという商品の流れとお金の流れを学んだり、2年生からは選択授業になりまして、小樽の歴史も学びながら、とは言語で中国語と韓国語を勉強したりなど、他には商業の検定がありまして、そのための勉強しているという感じになります。
すごい、中国語と韓国語勉強してるの？
はい、そうですね、日常会話レベルのものを少しずつ学んで、この流通マネジメント科は小樽のことをいろんな人に知ってもらうための勉強をしたりしているので、観光客の方にも小樽を知っていただくために中国語、韓国語を勉強しています。
ちょっとなんか喋ってほしいっていう無茶ぶりダメ、何でも喋れる言葉、ちょっとまず中国語で、じゃあなんか
シャオツンヘンピャオリャオっていうのが、小樽は綺麗ですっていう、
けど韓国語は、ね、
韓国語苦
手、
韓国語苦手なんです
けど、OKOK 全然いいよ全然もう中国語聞けただけでもスラッと出てきましたよ。
盛りだくさんだね、なんか才能がいっぱいありすぎて。
本当だね、
せっかく勉強したので、うん、これを使って少しでも小樽のことを、うん、周りの人にしてもらえたらなと思います。
素晴らしい。
いや、すごい変な話ですけど、前ね、みゆさんはの声を使ってお仕事したいなんていう話もしてたけど、例えば小樽市内のほら観光施設だったり、まあ、美術館だったりって今たくさんあるじゃないですか。でインバウンドが始まってくる、そうすると観光客がまたいらっしゃって、なんかこう案内するときとかに日本語で案内するときももちろん声のお仕事としてね、うん、ぴったりだし、中国語とか韓国語も喋れたら本当即戦力ですよね。
本
当ですよね。みゆさんなんか有名ガイドになれるんじゃない？
ね、小樽の歴史は知ってるわね。
そうですよ、
素晴らしい、
ね、そんなみゆさんの一応将来の夢をお聞きしてもいいですか？
はい、将来はまずこの学校では就職希望なんですけど、主に小樽の私はお菓子作りが好きなのでお菓子の会社に就きたくて、そこでお菓子の販売の仕事などをしながら、声の仕事ができるようにいろんなことを学びながら過ごしていきたいなと考えています。
ルタオ決定ですね。
そうですね、
ルタオに決まりました。
先輩入ってますからね、何人かね。
まあじゃあルタオにまず入っていただいて、
ね、
まあ、ルタオ提供の番組でもやりましょうか。
そうですね。
はい、もうみゆちゃんだいぶ決まったよとか言って。
素晴らしい、
わかりました。はい、では2年生の、はい、瀬田恵美さん何を勉強しているんですか？
はい、私は情報会計マネジメント科に所属していて、
はい、
情報会計マネジメント科は1年生の頃は情報処理というパソコンの授業や簿記というお金の流れを計算するような科目を取ったりするんですけど、2年生からは丸山さんと同じように情報系と会計系に分かれていて、うん、私は会計系を取っていて主に簿記などを勉強しているんですけど、その簿記の授業では全省簿記検定という検定があって、それの1級を取るための勉強を今していて、私自身すごく計算系がすごく苦手なんですけど、うん、それでも資格の取得のために頑張っています。
すごい。え、経理とかのお仕事に なりたいってことなの？
はい。
はあ、すごい。
でも苦手なんだ。
苦手です。
でもそれを克服したいんだね。
はい、
これ偉いね。
すごい、わざわざ苦手なところをね、うん、選択していくっていうところが、うん、すごいわ。どうしてそういう経理のお仕事したいの？
いやでも特に理由ないですね。
あー、そうなんだ。いやでもそれもまたなんていうのかな、食いっぱぐれがなさそうというか、ね、うん、しっかりとその経理の会計のね、仕事を、
自分のお仕事 ね
絶対ありますよね、うん、みんな欲しがる仕事、職種ですよね、うん、いや素晴らしい、わかりました。はい、じゃあここで一度、はい、明豊高校の校内放送を聞き きたいと思いますので、3人ともしっかりと聞いていただければと思います。
はい、
3回目の放送です。 FM 小樽さんと小樽未来創造高校さん、小樽明豊高校のコラボ番組となっております。毎月小樽未来創造高校さんと交代交代で放送させていただきます。今月は小樽明豊高校が担当します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは。改めまして、小樽明豊高校放送局の3年白洲瑞希と
3年三國夏実です。
初めてのラジオ放送ということで緊張しています。これから明豊高校の普段の様子や学校の魅力など小樽の地域の皆さんをはじめ全道全国の皆さんへ発信していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
明豊高校第1回目の今回は何をするかと言いますと、珍しい部活動の紹介から始めます。さて、何の部活動を紹介するのか当ててみてください。
それでは今から早速部室に向かってみましょう。
だんだん音が聞こえてきましたね。
おー、いつもの放課後の音だね。
トントコトントコと校舎に響いていますね。さて、ここでクイズです。
でで、
この音を出している部活動は何部でしょう？ A 吹奏楽部、 B バスケットボール部、 C 太鼓部。もう一度言います。この音を出している部活動は何部でしょう？ A 吹奏楽部、 B バスケットボール部、 C 太鼓部。お考えください。この音の正体は何なのでしょうか？早速部室に突撃してみましょう。皆さん元気いいですね。皆さんは何部ですか？
私たちは明豊高校太鼓部です。
イエーイ。
とてもかっこいいですね。ということはさっきの音の正体は和太鼓だったんですね。
はい、そうです。
ということで今日は珍しい部活動太鼓部を紹介します。
はい、場所を視聴覚室に移しまして、今日のゲスト、太鼓部部長の野島姫香さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
はい、野島姫香です。よろしくお願いします。
お願いします。姫香ちゃんは太鼓とても上手だよね。
そうね。
私、太鼓部の映像入学式とか新入生歓迎会で見たけど、もうめちゃくちゃかっこいいの。
かっこいいよね。
ね、
ジャンプとかしてたよね。
ね、あれすっごい見栄えいい。
うん、
太鼓をかっこよく見せるコツとかあるの？
そう、自分は体が小さいから大きく見せたりとか、うん、音が一定にならないようにメリハリをつけたりすることかな。
おお。
いつからさ太鼓やったの？小学校5年生の頃から。
お、すごい早くから。小学生5年生ってことは 11?
あ、うん、
11歳。
でも数学できないからダメだ。
11歳だから
11歳。
6年間。え、もう小学校1年なんて小学校6年分だよ。
わお、詰まってる。
あとは最高小学校5年生からやってたって言ってたけど、どこでやってたの？
地域のボランティアでやってるグループに入って、そこで太鼓の練習をしてた。
ボランティアなんだ。
え、そのボランティアってどっかなんか発表してたりした？
地域のボランティアのグループだから、地域のお祭りとか、地域の集会とかに呼ばれて、そこで太鼓を叩くっていうことがほとんどかな。
お、楽しそう。
楽しい。そう、
太鼓やって
めっちゃ嘘ついたわ。
いいね、嘘ついてなんぼだ。
老人ホーム一番多いよ。
体育やっててやりがいとか感じることある？
新しく覚えた曲がうまくできた時とか、やっぱ本番でお客さんが喜んでくれた時かな。
嬉しいよね。
嬉しい。達成感いいと思う。イエ
ーイ。
どんな時にさ苦労してんの？
太鼓ってやっぱり一人ができてればいいわけじゃなくて、みんなで合わせなきゃいけないから、自分がっていう風にあんまりなっちゃいけないっていうところとかで、ちょっと苦労は多かったかな。
うわー、難しそう。集団行動できないからさ。
いや、だからこそ練習してあんなに綺麗に揃うんだよ。
何人もいるのに音があんまりずれてない。そういえば部員って何人いるの？
今新しく1年生が入って10人になった。
わー、あー、そうだよね。今ちょうど新1年生入ってくる頃だもんね。いや、放送局も2つ目なきゃなんだよ。
ね、欲しいよね。
ねえ、もう
頑張って。
何人か分けてほしいぐらい。
あげない。
え、ちょうだい。
やだ。お願い。
やだ。
お願い。で、話変わるんだけどね。モチベって何？
戻るの。
変わらない。
あ、戻るんだけど、モチベって何？
やっぱりさっきも言ったけど、本番でお客さんが喜んでくれたりとか、後で聞いてくれた人が個人的に褒めてくれたりとかっていうのがあるから、やっぱりそれ褒めてもらえるように頑張ろうっていうふうに思いながらやってるかな。
うんうん、いいね。うちが後でいっぱい褒めてあげるよ。
よしよし、なでなでって。もうわしわしで仕上げる。
遠慮しとく。
やだ。
太鼓を叩いていて印象に残っていることはある？
印象に残っていることはね、太鼓を本当に初めてやった時に、一番最初に覚えた曲をみんなで叩いた時に一体感があって、すごいそれが印象に残ってるかな。小5の多分今ぐらいですかね、5月ぐらい。
いいね。楽しそう。
いや、リズム感ないからな、どうしようって感じ。
いや、もう周りに合わせてればなんとかなる説はある。
で、勢いに任せとけばなんとかなる。
勢い大事。
勢い大事。
で、素朴な疑問なんだけどね、太鼓、リズム感大事でどうやって覚えてんのかなって。
そうね、太鼓部は先輩が叩いていた曲の動画があるから、自分はそれを見ていっぱい聴いてみて覚えるようにしてるけど、そこは人それぞれかな。
うちの学校にある太鼓何種類かあるけど、それぞれ違いってあるの？
と、明峰には大体3種類あって、締め太鼓、長胴太鼓、桶太鼓っていうのがあって、締めの音はこんな感じ。聞いたように音が高いから目立つリズムキープとかに使われてるかな。バンドだったらドラムとかベースみたいなポジション、で、長胴太鼓。長胴太鼓は一般的に太鼓といえばって言われて頭に想像がつく太鼓で、宮太鼓とも呼ばれてるんだけど、それは神社で使うことが多いから宮太鼓っていう風にも呼ばれてます。
かっこいい。
太鼓の花形でバンドだったらギターとかボーカルみたいな中心の、
メインみたいな、
そうの太鼓で、桶胴太鼓が、で、音の特徴が破裂するような音、演奏に色をつけるようなポジションだと思って、で、バンドだったらキーボードとかシンセサイザーみたいなポジションだったかな。
いや、わかりやすい説明だ、本当に。
わかる。
太鼓の中で好きな曲ってある？
好きな曲ね、力水っていう。
飲み物？ジュースあるよね。美味しいよね、わかる。
後で演奏が流れるんだけど、うん、力水っていう曲が好きかな。
名前だけ聞いたら透き通ってそうな曲だね。
力水は2分ぐらいの短い曲なんだけど、うん、名前に力って入ってるように、うん、演奏も力強くて、うん、水っていうのが滝みたいな、うん、勢いがブワーってあるような曲。
あ、そっちなんだ。すごい優しい系の方をイメージしてた。
全然優しくない。
本当にあの自販機に売ってるような青となんか金色のキャップのシュッってシュワッって出てないかと思った。
全然違う。
じゃあ最後に一言なんか意気込みとかあれば聞きたいな。
うん、うん、今自分は3年生で、あとそんなに太鼓部に入れる時間がないから、残ってる時間を目いっぱい楽しみます。
楽しんでください。はい、はい、ありがとうございました。太鼓部さんへのインタビューは前半と後半に分けて放送します。明日の放送では部員の方たちにも来ていただいてインタビューしていきます。
はい、最後に1曲オフィシャルヒゲダンディズムさんでミックスナッツをお送りします。
どうぞ。
さあどうでした、明豊高校の校内放送を聞いて。じゃあまずみゆちゃんどうでした、聞いてみて。
はい、明豊高校に太鼓部があることは知っていたのですが、部員10人くらいで放課後に太鼓の音が聞こえる時があるのですが、うん、あんなに力強い音が出しているのがすごいなと思いました。
やっぱり未来創造の子からしても太鼓の音聞こえてたんだ、外から。
そうですね、帰りによく聞きます。
あー、そうなんだ。じゃあ初めてその太鼓部の、まあ、内実を知ったみたいな。
はい。
そうですか、そうですか。じゃあ瀬戸さんどうですか。
はい、私は明豊高校さんに太鼓部があるということは知らなくて、うん、なのであることにまずすごく驚いて、うん、あと初めのクイズ形式のところがすごくいいなと感銘を受けて、うん、あと聞いていてもすごく飽きないし、うん、楽しくてすごく聞いてて楽しかったです。
うん、そう、さっきも私それをあの1年生と話してたんですけど、聞きながらね、あのインタビューばっかりが長く続くと、たとえ15分もなくてもなんか聞いてる方としては、あ、話ばっかりってなりますよね。そこをうまくクイズが入ってたり、あの、まあ、明らかに太鼓部なんだけどね、太鼓の音鳴ってるから、だけどクイズが入ってたり、ところどころ太鼓の音の紹介があったりして、作りもうまかったですよね、すごくね。うん、私も本当にあゆみさんと同じことを思いました。では局長の丸山さつきさんどうでしたか、聞いてみて。
あの全体的に完成度高くてびっくりしました ね。あの、まあ、なんでしょう、 BGM とその喋ってる人たちの音量とかもちょうどよくて、うん、であの編集してる人からすると、うん、編集で3秒の間っていうのは結構、まあ、なんでしょう、 いらないっていうか、うんうん、まあ、あったらちょっと違和感を感じてしまうんですね、うん、まあ、これも全くなく、で BGM でうまくつないでいて、うん、だから全体的にすごい完成度高い作品だなっていうふうに思いましたね。
そうなん
ですね、内容も素晴らしいですし、
あの完成度高くて私もびっくりしました。じゃあ大人チーム聞いてみてどうでしたか、池田さん。
改めて高校生がやってるのすごいなって思ったのと、先にちょっとあの局長のコメントがもうプロすぎて、あのこの後喋りづらいなと思いながらニヤニヤしちゃいましたけど、いや、なんかなんて言うんだろう、あのまた未来創造のことはまた違ったニュアンスで、なんかこう距離感の近い会話がこうなんかフレンドリーな雰囲気がすごくまたその明るさになっていて、聞いててなんかこう楽しい気持ちになるっていうか ね、なんかそれはすごくよく構成されてできてんだなっていうふうに思いました。はい、
あの未来創造はあの先生にインタビューっていう感じだったので、当然ね大人と子供って差ありましたけど、今回同じ同級生、ね、同学年の子に対してのインタビューだったから、その辺のこう近さのそうです、ね、なんか高校生同士の楽しさは、うん、伝わってきましたよね。
あとまあちょっと補足で言うと、やっぱり隣の高校ならではの、うん、あの太鼓の音だったのかってこう気づいたところとかもなんかちょっと聞いてて楽しかったです。はい、
そうですね、はい、稲葉さんどうでしたか。
そうですよね、びっくりしました。まあ局長のコメントもびっくりしたんですけど、うん、3秒の間ってあ
なと思いながら、ね、うん、素晴らしいですね、うん、で なかなかこう同じ年、ね、近いから、うん、あの質問の部分とか答える部分もすごく楽しく聞くことができましたのでね、うん、ちょっと笑いも入りながらっていうのはすごく聞いてて楽しく思いましたね。
本当にあの未来創造高校のスクールライフもすごく良かったんですけど、うん、すね、明豊高校も話題もとても話題の取り上げ方、うん、やっぱ太鼓部なんて ね、珍しいし、うん、面白かったなと思うし、さっきも言ったように作りもね面白いので、高校生ってすごいなって改めてね、
すごいです ね、新しい発見がたくさんありますね。
そうですね。そして丸山さんのコメント力素晴らしいですで本当に、ね、もうみんながベタ褒めというはい、そんなことでね、お送りしてまいりましたが、改めて3人何かこうこれだけは話したいとかありますか？
小樽未来創造高校はまだまだ出来たてで、歴史も少ない学校ですが、すごいたくさんいろんな勉強できるので、いろんな人に知っていただけたらいいなと思います。
お、さすが生徒会長、素晴らしい学校 PR あとは大丈夫、何か話したいことある？丸山さんは感想とかどう、今日番組出てみて。
いや、私は、まあ、編集で入ってる、放送局に入ってるんで、まあ、喋るのはまあちょっと苦手な部類なので、うん、あれなんですけど、まあ、いざやってみると意外と楽しいなというふうに思いました、
ね、苦手なのにコメント力ベタ褒めされてたよ
ありがとうございます楽しかったです。
よかったです。今度はじゃあちょっと喋り側もね、たまにやってみるっていうのもいいかもしれませんね。はい、あのちなみに瀬戸あゆみさん、2年生の瀬戸あゆみさんは、うん、あのこのタルコボイスの番組の中でたまにジングルがね、あのタルコボイスっていうジングルが入るんですけど、声担当してくれてるので、
ね、
いい声だもんね。はい、引き続き校内放送6月もね、担当されるということで楽しみにしてますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、では今日改めまして未来創造高校の5名の生徒さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
タルッコボイス FM オタル 76.3MHz。
はい、それでは小樽観光インフォメーションということで観光情報を聞いていきますが、その前に今日の高校生たちも素晴らしかったですね。
はい、
素晴らしい、
はい、ね、あ、そう、ここからはね、小樽観光協会の長岡さんにも加わっていただきますけれども、長岡さんどうでした？
いやしか言えないね
なんか本当だよね。
いや、聞いててすごいですよね。
すごい、
あの、まあ番組の中で喋ってることを聞いててもすごいなと思うけど、うん、あの終わった後の挨拶とかを聞いてても、うん、もうどんだけ出来上がってるんだこの子たちって。
私たちのこのたまたま番組に来てくれる子たちがみんな素晴らしいですよね。
みんな素晴らしい。
どうしてなの？
いい子しかいない。
そう、
ね、
いい子しかいない説ですね、もうこうなったらね
本当にラジオに入ってないところでもすごく、ね、うん、礼儀正しいし、ね、
なんだろう、小樽の思いも語ってくれるし、
ね、
自分の夢も考えてるし、すごいですね。
なんか他の生徒たちへの気配りがあったりとか、
そう
ちょっと自分たちの高校時代とかを思い返すと恥ずかしいですよね。
そうですよ、比べられないぐらいがっくりですよ、自分で。
誰
です
よね。
なんかそんな空気感ですね、今ね、ここに漂って。
稲葉さん、ちなみに高校時代どんな高校生だったんですか？
全く話ししない本当高校時代はね、話もしなかったですね。
ああ、そう、
今の高校生見たらもう恥ずかしいです、自分が。
いや、池田さんは？
僕ももう反抗期を撒き散らしてた
出た名言が。
とてもじゃないですけど、もう目も当てられないですね。
長岡さん、でも長岡さんちょっと優等生だったんじゃない？
いや、全然あの目立たなく、おとなしく、なんか大人に話しかけられても、はいとかしか言わないタイプでした。
本当、いや、じゃあそう考えるとたまたま集まった大人、まあ、私も含めると大人4人が、うん、ちょっと人には言えない高校時代だったのにもう今日もはじめいろんな高校生ね、タルコボイス来てくれてますけど、みんな素晴らしくてね、
本当にいい子ばっかり。
いや、おたるってもう本当こういう子たちを見ると、うん、心強いですよね。
心強いですよ。
未来は明るいですよ。
明るいよね。
明るいですね。
で、小樽を好きでいてくれるっていうのがすごい嬉しいですね、うんうん、伝わってきますよね、
うん、 いやまあそんな本当にあの、うん、はぁーっていうね簡単の声しか出ない、ね、そんな状況の後ではありますが、では小樽観光インフォメーションいきますか、
はい、
では池田さん何かありますか、
はいはい、じゃあ私から行かせていただきます、はい、今年小樽100周年ということで、うん、まあ、小樽市全体で、こう事業をやるものがあるんですけど、まあ、それ自体は7月30日から31日と2日間やるんですけど、うん、その前哨戦というかですね、はい、プレオープンとして、うん、小樽運河の浅草橋、うん、この上で高校生チャレンジとしてカフェを、うん、小樽未来創造の子と北昇の子がグループになりまして、はい、浅草橋でカフェをやるというのがあります。
面白い、
はい、でカフェ&バー S と、まあ、過去仮なんですけども、うん、名前で、高校生カフェを、浅草橋の上で、6月19日13時から18時という日程で開催いたします、う
ん、へー、バーってつくってことお酒も出す、
一応予定はあるんですけど、うん、ちょっとまだあの商品の詳細についてはですね、これ今調整中ですね、まあ、基本的にはカフェということで、調整させていただいてます。
わかりました、はい、じゃあお日にちだけが決まってて、
そうですね、日にち時間、うん、そうですね、あと浅草橋と、
浅草橋と、
はい、
じゃあとりあえずこの日、うん、この時間に浅草橋に来てねと、
はい、そうですね、はい、特にあのこの日はマラソンもあるので、運河ロードレース走った後にでも、うん、参加していただけたらなと思ってますよ。
運河ロードレースの日ということで、
は
い、
私も走った後に合流します。
すごい、わかりました、はい、では6月19日ぜひ小樽運河の浅草橋外苑に来ていただければと思います、は
い、よろしくお願いします、
はい、では長岡さん何かありますか。
はい、なんだかイベントがいろいろと動き出しておりまして、うん、
はい、
結構詳細はこれからですっていうところなんですけど、うん、あの やりますとかやる方向ですっていうお知らせが入ってきているものがありますのでお伝えしたいと思います、うん、
はい、
まず6月の4と5土日、池田さん、
そうでした、あ、すいません
池田さん、私も今池田さんの顔見てあっと思って、池田さんから喋りますか。
西祭りが開催されます、祝津ですね、
はい、
はい、詳細は長岡さんお願いします
譲り合ってる、
はい、あのでもですね、はい、こんなことやりますよっていうところは、うん、今現在まだ最終調整中ということで聞いてまして、
はい、
6月4日土曜日、6月5日日曜日の2日間で、はい、いつものように祝津でやりますというところまでまず、はい、この段階ではお伝えできると聞いています、
はい
はい、まだそのニシンの無料配布みたいな決まってないんだ。
おそらくやると思います、
う
ん、
あのやっぱりニシン祭りというとね、
そうです
それですよね、はい、やっぱり
大体僕はあのいつもおたて焼きグループにいるので、はい、ひたすらおたて焼いてます。
焼いてる、はい、
そうです、お待ちしてます。
わ、はい、かりました。じゃあこれも6月4日土曜日、5日日曜日のニシン祭りということで、はい、詳細、まあ、詳しくは、もうちょっと経ってから、はい、小樽観光協会のホームページで見ることができ
る、お知らせします。
はい、わかりました、はい、じゃあぜひ観光協会のホームページもチェックしていただければと思います、は
い、よろしくお願いいたします、
はい
はい、
他には、
まあ、同じく祝津で、うん、ボタン芍薬祭りが、
そんな季節
か、そんな季節なんです。シナウリで、ね、あのあちこちでお花が咲き始めてますけども、うん、あの旧青山別邸のボタンと芍薬も、うん、6月の26日までということで、
はい、
予定されてまして、
はい、
あのお庭の入園料として、大人300円かかるんですけれども、はい、うん、毎年これ楽しみにされている方がいますし、うん、これが終わった後今度は紫陽花ですよね。
そうなの、
はい、だからちょっと祝津も引き続きご注目いただきたいと思います、う
ん、はい
はい、そして、うん、神社のお祭りですね。
あ、今年どうなの、
今年どうなの、
ね、
あのですね、
はい、
まず小樽三大祭りの一番最初の、うん、水天宮ですね、うん、これが6月の14から16ということで、うん、ちょっと内容についてはまだ詳細あの、はい、こちらも最終調整中ということで聞いてるんですけど、うん、その次の竜宮神社、うん、6月の20から22は出店も出るそうですよ、う
ん、これは子どもたちも喜ぶね、うん、
ちょっと嬉しいですよね、
嬉しい、はい、
で7月には住吉神社ということでお祭りが続いてきますね、
はい、
まあ、 小樽市内神社のお祭りが多くて、うん、あの毎週のようにやってるっていうのをご記憶にあると思うんですけど、うん、他のところは結構神事のみとか、うん、あの調整中ですとかいうところが多いので、うん、引き続きこれも小樽観光協会のホームページで情報を発信していきますので、うん、はい、ぜひチェックしていただければと思います。
嬉しいわ。
やっとですね。
やっとですね。
嬉しい。
やっぱりお祭りないとね、うん、いや牛お祭りがやるのはもちろん嬉しいけど、うん、はい、神社の祭りもね、おたるっ子たちはもう楽しみにしてますからね。
やっぱりそういう記憶もあって大人になってて、うん、っていうのもあると思うので、
ね、大人も楽しいしね、神社の祭りね、なんだかんだ食べたり飲んだりしてね。
そうですよ、うん、
ね、そうですか。はい、あとは大丈夫ですか。
あとですね、うん、一つあのイベント系ではないんですけども、はい、おたるに来て泊まってでぜひお買い物をしてくださいということで、うん、もっと小樽観光ギフト券っていう、うん、小樽夏得キャンペーンと勝手に歌ってるんですけども、うん、これが6月の1日から8月の31日まで3ヶ月間ありまして、はいはい、ホテルの宿泊専用プランでもらうか、うん、先着順でもらうか、ホテルによってそのお渡し方法が違うんですけれども、うんうんうん、小樽市内のホテルに泊まるとその、ギフト券1人2000円もらえますので、ぜひこれでですね、お買い物したり体験楽しんだり、はい、何か美味しいものを食べたりということをあのやっていただければと思います。
はい、はい、結構ほら小樽市内も、ね、ホテル増えたりして、うん、市民の方があえて小樽の、ね、うん、ホテルに泊まるっていう方もいるでしょ。
そうですね。
それでももちろんその2000円分もらえるわけだもんね。
はいはい、
お得ですね。じゃあね、は
い、どこどこご利用ください。
わ、はい、うん、かりました。8月31日までということでね、はい、まだまだキャンペーン続いてますので、これも詳しくは観光協会のホームページ、はい、見ていただければと思います。はい、はい、というわけで今日も盛りだくさんな内容でお送りしましたが、あの今日の、ね、スクールライフ、まず前編はこのタルッコボイスの中で放送しましたが、はい、後編は明日の、続朝活午前11時からの時間の中で放送しますので、こちらもぜひ後編も、ね、聞いていただければと思います。そして6月のスクールライフは、はい、今日話してくれた未来創造の子たちがまた作ってくれると。
楽しみです ね、
1年生と2年生が作ってくれるということですので、こちらもまた来月も楽しみにしていただければと思います。はい、というわけでタルコの皆さんと観光協会のメンバーの皆さんで、お送りしてきましたタルコボイス、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。この放送はポッドキャストでも FM オタルのホームページで、ね、聞くことができますので、ぜひチェックしてください。それでは池田さん、稲葉さん、そして長岡さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ナビゲーターは田口智子でした。この番組は小樽観光協会、協和総合管理株式会社の提供でお送りしました。